とにかく
合う。
ストロングゼロ
プラス
飲みたい。
いや。
まあどうでもいいさ、その芸能界、うん、てか大体さ、その芸能界自体もさ、さっき言った通りさ、そもそももう全部シナリオ通りだったわけじゃん。
まあね。
でさ、
うん。
だって、まあさっき言った通りほら、その要はスポンサーの嫌うようなことは全くできないようになってるわけじゃん。
うん。
で、すべてがシナリオ通りなのにさ、それでさ、スキャンダルとか言ってさ、すごい、なんだろうな、本当に、やらせ感が強いよね。
ああ。
だから、その、吉本の事件とかもそうだし、みんなそうだけど、うんうん、スキャンダルとか言っててさ、もう、そんなのさ、最初から分かってたことじゃん。
ああ。
で、今更発覚みたいな風に言うけどさ、
うん、
それも本当に茶番だなって思うよ。
ああ、なるほどね。
うん。そもそも知ってただろ、お前ら、みたいな。
うん、
うん、今更になってこのタイミングで言う理由は何か他にあるんだろうみたいな。
なるほど、
うん
うん、確かに、
うん、
いやなんか本当そう思うとさ、なんかあのあれオリンピックとかもさ、
うん、
なんか普通にいいことのようになんか思えなくなってきちゃうんだけど、なんか
いやさすがさすがオリンピックなんかもう、
ああ、
いやそもそも皆さん考えてみてくださいよ。スポーツって、
ああ、
スポーツって言って何ですか？例えばだよ。スポーツ以外のもの、意味があるよね、それぞれ。例えば仕事、世の中の経済活動を回すものとかさ。
うん、
例えば趣味。一切の利害関係をなくして、
うん、
自分が好きなものだけを追い求める。まあ、経済活動とは離れた行為。
うん、
まあ、そういう趣味、
うん。
スポーツって何？そもそも。よくよく考えてみて。
スポーツ？
うん。ストレス発散？健全な肉体と精神を作るための、なんかそういう、行い？
なんだね、まあエンターテイメント？
まあね、スポーツってね、わかりやすく言うとね、
うん、
単なるあれですからね、吐け口ですから。
ああ。
前も言ったけど、3S 制作の中の一つ、うん、つまりスクリーン、セックス、あとスポーツ。
ああ。
スポーツは、まあ、要は世の中のその仕組みとか、真実から目をそらすための、まあ、吐け口なんですよ、わかりやすく言うと。
なるほどね。確かにあの、はい、ラグビーのワールドカップとかもね、なんかああいうお祭り的な感じでね。
あれさ、みんな気づかないのかね。
え？
めちゃくちゃだって、あのさ、今までだよ。
うん、
一切さ、
うん、
その、アメフトなんて言葉って日本で出てきたことないじゃん。
ん？ラグビー？
あ、ごめん、ラグビー、アメフトじゃない、ラグビー。
うん。
それを手をひらを変えたようにさ、今すごいマスメディアが、なんかあれだよね、応援したりとかしてるよね。
ああ、あの、なんだ、あの、赤白のね、ジャージのやつとかね。うん、
何かあればさ、
うん、
なんか、ラグビーみたいな感じでやってんじゃん、今。
うん。なんとかジャパンみたいなね。
あれ、違和感感じない？俺、すごい違和感感じたんだけど。
いや、あの、
いや、
まあ、なんだろう。何も、意識してなかったら違和感は感じなくなっちゃうね、なんかね、ほんと。
そうか。いや、もう違和感しか実はなくてさ、ラグビーに関しては。
あ、突然出てきたから？
あ、だって、全く親しみなくね？
ない、ないね。
だって、まださ、相撲とかさ、野球ならまだしも、
うん、
だっていきなり出てきた。
確かに。
それ、すごいさ、
だから日本が開催地になったからじゃないの？
まあまあ、それもあるかもしんないけど、あんなの絶対さ、裏があるに決まってんじゃんって思って。で、さっき言ったそのオリンピックに関してもそうだけど、うん、そもそもオリンピックってさ、めっちゃ金かけてさ、何しようとしてんの？
改めてそう言われるとあれだね。
確かに。あのさ、実際にさ、実績として見てほしいんだけど、なんか、オリンピックやるとさ、経済活動が、こう、 盛んになって、
うん、
あの経済が上向きになるっていうふうに言われてるけど、うん、実際さ、うん、今まで開催された国のさ動向を見るとさ、うん、全然そんなことないんだよ、
うん、
でさっき言ったその 3S 政策の一つでもあるわけだし、
うん、
それに何の意味があるのかって本当疑っちゃうよね。つまりオリンピックのこと、
まあ、やっぱりあれだよね。確かにリュークの言うようにこの世間の目をね、そっちに熱狂させてしまおうみたいな。確かに何でもほら、オリンピックまでにやろうとかさ、なんかそういう方向、経済活動とかもさ、ある意味そういう方向付けできたりとかさ、なんか、なんだろうね、なんかの理由付けにされたりして、なんかすごい利用されてる感はある。気がするね、オリンピックって、
うん、なんか平和の象徴とかさ必ずさ、
うん、
言われてるじゃんオリンピックって、
うん、
こうみんな世界は一つだみたいなさ、
うん、
でも実際にすっげえ金かかんだよね。
あ
でオリンピック開く前にさ解決すべき問題ってたくさんあるわけじゃん、
うん、
全然さその経済的な利点に関してもさっき言った通り合理性なんかないし、
うん、
はっきり言って意味ないんだよねオリンピックって。
なんか一部の記録権益の人が儲かるみたいな。
あ、本当そうだよ。
ねえ。
結構ね、うん、いい話出してくれて、まあ、自分自身はすっごい嫌悪感があるんだよね。
まあ、
あの、非国民って言われるかもしれないんだけど、いやもう東京オリンピックってもうすっごい違和感しかなくて。
まあそのお祭りの中に入っちゃえばね、それはそれであの、まあ、熱狂して日本選手頑張れみたいなのはあるかもしれないけど、
うん、
なんか、冷静に考えるとね、ちょっと、なんか、ほんと、既得権益者のなんかこう、イベントみたいな。
いやもうね、既得権益者の話って実は今に始まったことじゃなくて、あの、さっきさ、ほら、あの、なんだっけ、伊藤博文だっけ？あ、違う、ごめん。あ、ごめん。岸だ。
岸信介の
話で出てきたんだけど、あの、昔からね、その既得権益者のやり方なんだよ。で例えばさ、その分かりやすい例として言えば、あの、さっきの話もその出てきたさ、
うん、
そもそもそのアヘンとその道に携わってきた人たちが、
うん、
あの、その後のさ、高度成長期の日本の未来を担う重要なポストに就いたって話あったじゃん。あれってね、実は昔も繰り返されてて、
うん、
あの、明治維新の時に、
うん、
坂本龍馬とか、
うんうん、
西郷隆盛とか、ああいう人たちが、まあ、すごい活躍したけど、
うん、
その後に、国の、要は、中心人物になった人たちって、
うん、
みんな要は、裏で、その既得権益者の味方になった人たちなんだよね。
ん？裏で？
うん、裏で、要は、
うん。
既得権益者たちが糸を引いてて、
うん。
で、毎回そういう人たちに媚びを売った人間が、その後に重要なポストに立つっていうのは、これはもう日本の歴史を繰り返してるわけよ。
お
ー。だから、その時に、ほら、前話してたマゼラン商会って、マゼランっていう人、と手を組んでた人たちがその後、明治維新で明治政府を作っていくんだよ。
ああ、グラバー商会？
あ、そう、ごめんな。グラバー商会だ、ごめん。
うん。
グラバー商会。
うん。
で、それと同じことが実際に戦後にも行われてたわけ。だから、既得権益者のやり口なんだよ、それ。毎回。要は裏で汚い仕事をしてたやつに次のポストを渡すためにそういうふうに仕向けてるわけよ。 それにしろよって。
うん。
だから、そういうのを見てきてもね、なんかね、あ、毎回同じやり口なんだなって、すごい感じるね。
お
ー。だその同じようなやり口をオリンピックにも感じるよ。
いや、そうない、日本になった経緯もなんかそういう、なんかあるんじゃないかってこと？
ああ、そうそうそうそうそう。要は、対価として何かをしたがゆえに、
うん、
じゃあご褒美として、こう、日本で招致決まったよみたいな。
ああ。
うん、なんかね、うさんくさいさ、ちょっと拭いきれないんだよね。
まあ、やっぱり確かに、そうだね、金が動くしね。ああ。まああれも、そうだ、そうだね、ワールドカップとかもね、すごい金が動くから。
結局、要はそう、なんか団体っていうか組合みたいなのができるのってさ、
うん。うん。はいはい。
もし。
もしもし？
あ、もしもし？
うん。
あ、そうそうそうそう。あの、ワールドカップとかもそうだし。
うん。
うん。結局、そういう集団が集まって、
うん。
何かやろうとすると、よからぬことを考えてるね。
そうだよね。
うん。
確かに。いやいや。
あ、ちょっとごめん。話変わっちゃうんだけどさ、
うん、
なんかね、すごい面白いな、面白いなっていうか、あ、よく納得できるなっていう話があってさ、
うん、
あの前話の中でさ、あの利子の話が出たじゃん。
利子、はいはい、うん。
うん、で利子はいや、そもそもあのどの宗教でも禁止されてたけど、
うん、
唯一ユダヤ教はあの自分たちと違う宗教の人には利子をつけて貸していいっていう考えがあったみたいな話しててさ、
うん、
で今のお金の仕組みっていうのは、まあ、ユダヤ人が考えたから、
うん、
だからあの利子があるんだよみたいな話があったと思うんだけど、
うんうんうん、
ですごいなんか、あ、興味深いなと思ったのが、
うん、
あれちょっと待って、何の話しようとしたんだっけな、ごめん、ちょっと忘れちゃった。あ、この前なんだっけな、ごめん、あと忘れちゃった。すげえ話したいことあったのに。
何？
今ちょっと前提の話しちゃったら飛んじゃった全部。あー、だっけな。
なんだろ
う。あ、いや、ちょっと全然脈絡のない話だったからいいんだけど。
うん、
ちょっとまた思い出したらちょっと話したかったんだけど。いや、そのね、利子っていうのは結構クセもんでさ、
うん、
なんだっけな、利子について話したことあったんだよな。
あ、利子？
うん、そうそうそうそう。
お
なんだっけな、まじ忘れしちゃった。先に話せばよかった。結果から。まあいいや。
お
う。うん。じゃあごめんごめん、ちょっと話
して。じゃあまた思い出したら。
あ、そうだ。いやー。
いや、でもほんとなんかあれだね。ちょっと、うん、何も考えないとほんと、踊らされちゃうよね、本当ね。
だから、まあ今までって結構お金っていう切り口でいろいろ見たけど、今日はちょっと洗脳っていう切り口でさ。
メディアだね。メディア。
うん、そう、メディア。まさにね、マスメディア。
ほんとその YouTube みたいなのが出てきたことによってね、ちょっと、今の既存のメディアに対するね、
うん、
別のものが出てきたからなんかちょっと気づくような感じになったけど、うん。
そう。あのちなみに なぜそのあ YouTube を 100% 自由、情報が自由じゃないかもしれないし、
うん、
もしかしたら操作されてるかもしれないっていうふうにまあ思う気持ちはわかるんだけど、
うん、
なぜ YouTube は操作されづらいかっていう理由があって。
うん、
YouTube ってそもそも、 は Google が経営してるわけじゃないですか。
うん。
Google が、まあ今年の、予算はこれぐらいだって決めて、
うん。
で、その中で再生数に応じて、まあ YouTuber に対して、
うん。
まあお金払ったりとか、YouTube 自体のシステムを維持する経費払ったりとかしてるわけだ。
はいはい。
だから外資系の企業なんだよね。
うん。
だから日本の法律って、通用しないわけじゃないですか。
確かに。
だから、日本のマスメディアが力を及ぼしづらいんだよね。だから情報操作しづらいって言われてる理由は、まあ、そこにあるんだよね。
そうだね。
うん。それに対して、もう NHK とかもそうだし、まあ、電通もしかりだし、
うん、
日本には関連するマスメディアの企業、スポンサーもそうだし、全部要は、影響されやすいというか、影響されてしまってるから、信じられないっていう、
うん、
そういう根拠がちゃんとあるんだよね。
まあ、確かに外資系だからね、そうだね。
うん。
うん、
だから結構その、さっき言った通り、既存のマスメディアは、まあ、既得権益で、
うん、
まあ、YouTube は自由、もしくは無限みたいな話よ。そこから来てるんだよね。でそれに対して、まあ、マスメディアは有限みたいな話ですよ。
いやー、今日もあれだね、こう、何人かの人が、目を開いてくれたら、
はい。はい、ぜひ、皆さん、覚醒しましょう。
だね。
そう、いや、覚醒っていうとね、なんかちょっと、すごい、大げさかもしれないけど、本当にね、うん、やっぱり、いろんなところに目向けて、まあ、いろんな情報を手に入れて、で自分でいろいろ考えて、うん、本当に今の世の中が正しいのかっていうのを改めて考えてほしいですよね。
そうだね。俺早く、リュークの、あれ、臓器売買の話は聞きたいよ。
いやね、やっぱりタブーなのかもしんないんだけど、なかなか情報が集まんないんだよね。
ああ。
やっぱり、臓器売買って響きもは悪いし、そもそも、都市伝説化してるところもあるかもしれない。で調べてんだけどね、なかなか、日本語の情報のソースがなくてさ。
なるほどね。
ちょっと私、英語苦手なんで、なかなかね、こう、英語の記事があってもね、ちょっと理解しきれない部分があって。
ああ。
いや、難しいね。
難しいね。
臓器売買に関して。でも、実際に臓器売買で絶対あるはずなんだよね。まあ、話によると、結構、今なんか中国で盛んらしいですね。
マジで？
中国は、もともと閉鎖的なのもあるし、貧富の差がすごい激しいじゃないですか。人口が多くて、急にまあ成長した国なんで。だから富裕層が結構その、ね、貧しい人たちを使って、
うん、
まあ、臓器売買してるっていうのは、まあ、有名な話らしい。まあ、ありそうな話だけどさ。
なるほどね。
まあ、ひどい話によると、臓器売買によって殺人されることもあるらしいからね。バラバラに売られちゃ、肉体が、体がバラバラに売られる。
はいはい。
あり得るらしいから、ほんと怖いなって思うよ。
確かにな。
あとはなんか、日常的に、その中国の病院、医者ってあんまり信じられないんだって。なぜかっていう、なぜかというと、勝手に臓器取られちゃったりとかするんだって。
あ、そうなんだ。
そう、人身売買されてないような一般人が、全然関係ない病気とかで手術受けたときに、
うん、
肝臓の一部、腎臓の片方を取られちゃったりとか、肝臓の一部を切り取られたりとかってする事例もあるらしくて。だから食だけじゃなくてそういう、医師の医療行為自体にも信頼っていうのが全く受けないらしいんだよね。だから、中国の本当の富裕層っていうのは、何か大きな病気で手術するときにはわざわざ日本に来て手術受けるんだって。
ああ、そうなんだ。
嫌だから、信用できないから。
なるほどね。
あ、そういう意味でも、いや、あり得る話だなと思って。
なるほどね。
うん、
まあ、ちょっとそうだね。
はい、
そのうち、はい、それと、あと俺もちょっとね、まあ、前、うん、
言った
貧困とか、あとちょっとね、
うん、
これはちょっと今後話したいなと思ってるのは、
うん、
キーワードで言うと聞いたことあるかわかんないんですけど、
はい。
コミンテルンについて。
何わかんないわかんない。
え？
何コミン、
コミンテルン。
その響きは知らない。
知らない。まあ、ちょっとその政治寄りになっちゃうかもしれないんですけど、共産主義の、団体。
なるほど、なるほど、なるほど。
これと、あと、うん、ベノナ。これはですね、まあ、どっちにも関係してくるのは、ソ連なんですよ。
ああ、確かに。
ああ。コミンテルンはその共産主義インターナショナルっていう、団体で、ベノナは、第二次世界大戦の時に、アメリカが、解読した暗号のことなんですよね。あ、ソ連の暗号を解読したのをまとめたのがベノナ文書っていうのがあって、それがね、まあ、最近っていうか、開示されて、そこに衝撃の内容が書いてあったという。
あ、そうなんだ。
話で。
面白そう。
結構その、なんでしょうね。まあ、結局その、大きな話になると、その、第二次大戦っていうのは、
うん、
まあ、日本も関係してくるんだけど、
うん、
もうソ連に仕組まれていたというね。そういう。話になってくる。
そうなんだ。実はさ、第二次世界大戦、うん、まあ、戦争もそうなんだけどさ、どうなったかっていう細かい部分ってあんまよく知らないんだよね。
うん。まあ、仕組まれてた、まあ、第二次世界大戦っていうのは本当その何諜報、
うん
うん、もう情報とかそういう、それの、もう戦争だったみたいな形で、そのスパイですね、簡単に言うと。
よく言うよね。
うん。だそれの、その、
うん、
ソ連のスパイが、ほんとその、いろんなところに、実は、潜り込んでいたっていう。
へ
ぇ、うん。まあ、日本もね、聞いたことあるかわかんないけどな、ゾルゲっていうさ、
うん、ああ、
有名な、そう、スパイがいて、結構その日本のそのね、軍の中枢になんかその、ね、話とかをして、するぐらい影響力がある人とかが、いたりとかね。いや、ちょっとたまたまちょっと、興味があって、その辺を。まだ本は買っただけで読んでないんですけど、
いや、ぜひ知りたいわ。
そう。
全然わかんない。
まだまだ知らないことが、いっぱいあって。
さっきのね、ごめん、利子のことで思い出したわ。
思い出した。おう。
いや、大した話じゃないんだけど、ちょっと、心残りなんで話させてほしいんだけど。
ああ、いいよ。
実はね、紙一重なんだけど、
うん、
利子によって経済活動が、まあ、促進されて、国が発展したっていうのは実は否めないんだよね、その話って。
あ、そうなの。
でどういうことかっていうと、
うん、
さ、ロシアとかさ、あとはあれはユダヤじゃなくて、なんだっけ、前ほら浜岡が言ってたさ、利子を取らないやり方で発展した銀行の話してなかったっけ。
あ、イスラム系の銀行。
あ、そう、そう、
うん。
あ、思い出した、そう。で、ロシアとかイスラムに共通してることをちょっと考えてほしいんだけど、
うん、
パッとわかる？他の国、先進国と比べて、
うん、
ロシアとか、イ スラム教の違いって何があるかわかる？どんな違いがあるか。
え、ロシアとイスラム教？
あ、ごめん。ロシアとイスラム教は一括りで、それ以外の発展した日本とかイギリスとかアメリカとか、うん、あー、ヨーロッパ諸国との違いって何かわかる？
まあ、なんとなくあ、対立してる感じはするよね。なんか。
あ、そうそうそうそうそうそう。でね、うん、今言ったその李氏とのその関係ってどこにあるかっていうと、
うん、
李氏って経済活動を発展させるっていうふうに言ったじゃん。
うん、
で、実はね、ロシアもそうだし、イスラムもそうだけど、あ、そう、イスラム教のある国も全部そうなんだけど、
うん、
李氏ってダメなんだよ、取っちゃ。
え？
李氏っていう概念がなかったの。
ロシアも？
うん。
あ、そうなんだ。
で、そうなると、そうなるとどうなるかっていうと、
うん、
経済活動が発達しなくなるわけよ。
おお、そうなんだ。うん。
で、結局どうなったかっていうと、
うん、
遅れを取ったわけ。
おお。
で、共通してる部分って何かっていうと、ロシアもイスラム圏の国々もそうなんだけど、
うん、
経済的な発展が阻害されて、
うん、
国が繁栄しなかったんだよ、あまり。だ、もっともっとロシアなんかも、アメリカとかと対等な、要は経済発展した国になってもよかったのになれなかった理由って実はそこにあるんだよ。
マジで？李氏？
そう。李氏。
李氏
も。それだけ李氏、それだけ李氏っていうのは本当にすごい仕組みで、
もう
経済活動を強要するわけだ。つまり、絶対的に国を発展させるための仕組みなんだよね。
利子によってね、お金が、回るってこと？
そう。利子があるってどういうことかっていうと、繰り返しになるんだけど、
うん、
経済活動せざるを得なくなるわけ、企業が。だって世の中、だってお金借りた時に、借りた金額プラス、利子分お金返さなきゃいけないから。
ああ、なるほど。その、利子分だけなんか、プラスアルファしないといけないとか。
そう、それがまさに経済活動なわけよ。う
ん、ああ、なるほど。
そのためには、そのためには企業はね、うん、国民たちに洗脳してでも、
うん、
自分たちの商品を買わせなきゃいけないわけ。
うん。
つまりそれは何につながるかっていうと、
うん、
国が発展していくわけよ、それだけ。豊かになっていくし。
はいはいはいはい。
だから、日本、もしくはヨーロッパ諸国、うん、アメリカなんかは、すごいやっぱり経済活動があって、
うん、
GDP が、まあ今、低迷しちゃってるけど、
うん、
GDP が上がって、
うん、
すごい発達したじゃん、国が。
うん、
発展したじゃん。
うんうん、
だからそれって利子の力なんだ、やっぱり。言い換えると。
ああ、そんなこと考えたこともなかったよ。
そう、だからそういうふうに考えるとすごい面白いなと思って。
利子。
利子っていうのはすごいやっぱり力なんだよね。だから、まあ、利子自体は自分の意見としてはすごい否定してるんだけど、国がここまで成長できたのは利子のおかげでもあるんだ。
ああ。
それが、ロシアみたいな、その、社会主義的な考え方だとしたら、
うん、
別に強要しないわけよ。まあ、みんな平等だから。
ああ。
で、決まった仕事も決まってるし、
うん、
資本主義じゃないからさ。
はいはいはい。
だからそういう観点で見るっていうのもまあ面白い考えだなと思って。
面白いね、それは。そんなこと考えたことなかったわ。
いや、俺も考えたことなくてさ。
うん。
でも実際やっぱりね、利子を廃止もしくは採用してなかった国ってやっぱりそうなってるんだよね。こう一歩やっぱり遅れてるんだよね。
ああ。確かにそうだね。もう、うん。だから対立する感じになっちゃってな。
あ、そうそうそうそう。
うん。
だからなんかさ、アメリカ対ロシアみたいな。
そうだよね。 確かに。と、あと、イスラム圏みたいなね。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。あ、面白いように分かれてるじゃん。
分かれてるね。
その、資本主義バーサス、共産主義、もしくは、社会主義みたいな。
そうだね。確かに。あとは、まあ、これもまた全然、また違う大きな話だけど、なんか結構、
うん、
今は全然ダメだけどさ、
うん、
なんかイギリスってすごいなっていうのは。
あ、
今のさ、全部その、中東とかのさ、いざこざ、
うん、
を作ったのって全部さ、大元たどるとさ、もうイギリスが関係してんだよね。
いやそうだよ。だって、そもそも考えてほしいのは、こんだけ今世の中を支配してるって言われてるアメリカ、
うん、
もともとイギリス人だからね。
確かにそうだね。イギリスから渡ってった人だもんね。
そうだよ。イギリスってすごいんだよ。すごいっていろんな意味での凄さだけど。
うん。イギリスのまず一つすごいのはやっぱその植民地支配がすごい上手いっていう。
そう。
ね。インドとかね。
あんまり。
うん。
あんまりこう差別的な発言は良くないかもしれないけど、
うん、
あのね、アングロサクソン人っていうのはね、人を支配するのに長けた民族なんだよ。
あ、
だからイギリス人っていうのは支配するのがとっても上手なの。
うん、
まあいい意味でも悪い意味でもね。
うん、
だ一方的になんかこう圧力をかけ続けて、人を支配するっていうやり方ではなくて、
うん、
こうアメとムチの使い方がうまいんだよね。
うん。
で、何度も出てきた まあ、大麻とかさ、そういうドラッグ。
うん。
をまたね、イギリス人ってのは使うのがうまいんだよね。
ね。
何かあるとこう、麻薬とかそういう薬物を使って人の弱みをうまく利用してお金儲けしたりとかさ。
そうだよね。
ね、インドとかさ、中国とかじゃないけどさ。
うん。
いや、そこら辺は本当、飴とムチの使い方うまいよ、イギリス人っていうのは。
そうだよね。だから本当、今すごい混乱してるから、ね、なんか、ダメじゃんみたいな思うけど、やっぱ、うん、今の歴史を作ったね、かなり大きなところにイギリス関係してるよね。日本もそうだもんね。
そうだよ。
日露戦争とかさ、まあ、
ほとんどその歴史的な出来事に関連してないことってないだろうね。
うん。イギリスってあんな、そんな大きい国じゃないけどさ。
うん。
うん、まあ、すごいなと思って。
でも、知りたいのは、その凄さってどっから来てるんだろうね。やっぱりその、何、人を支配する、うまさから来てるのかね。だって今言った通りさ、イギリス自体のさ、国、イギリスっていう国自体って別に資源が豊富なわけでもないしさ、
うん、
まあ領土が大きいわけでもないじゃん。
そうだね。
何なんだろうね。
わかんないんだ、それは俺にも。
ああ。
一つあるのは多分、まあアングロサクソンっていうのもあるし、
うん、
あと海に囲まれてるっていうのもあると思うんだよね。
結構さ、この海に囲まれてる国って、まあ日本もそうなんだけど、
うん、
やり方さえ間違えなければ結構すごい国になってくるんだよね。
そう、やっぱさ、陸続きとさ、海に囲まれてると、
うん、
なんていうの、まあ、戦争もさ、なんか戦略がさ、全然なんかスケールが変わってくるんだよね。
ああ。
海だともうさ、境界がないわけだからさ、ある意味全世界とも繋がってるとも言えるから、もうその、なんていうの、戦略がもう世界レベルなんだよ、スケールが。
もう地理的に繋がってる。
地理的に繋がってるから。で、陸だとさ、やっぱどうしても国境があるから、その国境は繋がってるところとどうやるかみたいなさ、発想になってさ、
発想の違いは
発想の違いはあると思うね、スケールの。
ああ、なるほど。
そう。
確かに言われてみればそうだね。
そうなんだよ。
なるほど。あ、でもね、そう、今イギリスの話も出てきたからね、それに付け加えてちょっと知りたい国がもう一つあって。
ドイツ？
いや、ドイツじゃないんだね。
イスラエル。
あの、意外かもしれないけど、
うん、
意外とね、その耳にするんだけど、あまりよく知られてない、永世中立国。
あ、スイス？
そう、スイス。
あ、
このね、スイスもね、この歴史をちょっと私知りたいんだよね。
あー、やばそうだね。スイスってやっぱほら、お金、
うん、
銀行？
だって、あれですよ、あの、何度も出てきてる中央銀行の総本山がスイスにはあるんですよ。
ああ、確かに。
すべてのお金はスイスに集まってくるわけですよ。
あ、
で、永世中立国って言われてる割にはすごい武装化してるし、つまりさっき言ったさ、日本にその武力を持たせるって話にもつながるんだけど、スイスは自分たちのその中立っていう立場を守るために、絶対的な、その、要は、武力を持ってるんだね。それも、お金で買った武力。
ああ。傭兵とか
これ、これ、やばさ感じないですか？すごい。
え？
この、スイスっていう国のやばさ。
まあ、なんかその、お金を牛耳ってるっていうのを、で、すでにちょっとやばさは確かに感じるわ。うん。言われる通り。
で、なんでね、スイスってそもそも永世中立国になったのか。で、なんでスイスのような国にお金が集まるようになったのかっていうのを知りたいんだよね。
ああ。確かに、
うん。
そうだね、スイス。
うん、スイス怪しい、
ね。スイス怪しいね、確かに。
スイス怪しい、
ね。怪しいね。確かに、あ、盲点だったよ、スイス。
そうだよ。そう、実は自分もさ、その、さっき話題に出てきたドイツとかさ、
うん、
うん。あとイギリスとか、そこら辺の有名な国とかは、まあ、歴史をこう、細かく知りたいなっていうのは、まあ、おぼろげながらあったんだけど、うん、スイスってのは出てこなかったんだよね。
確かに、いいところに目をつけてるね、リュークは。
いや、なんかね、記事読んだ時にね、ちょっと書いてあったんだよ。うん、意外と盲点だけど、例えばほら、あの、一時期話題になった、さ
あ、うん、
なんかタックスヘイブンってあったじゃん。
え？
あのタックスヘイブン。
ああ、タックスヘイブン、はいはい。
あの日本のさ、有名な政治家とかもさ、
あの税金を回避する。
そうそうそうそうそう。うん、あのそもそもその租税回避地って呼ばれてるんだっけな。
うん。
まあ税金、まあ今言った通り税金払わなくていいっていう。話なんだけど、
うん、
その話がなんか取り上げられた時に、
うん、
なんかそのスイス銀行の話とかもなんか出てきて、
あ、
うん、よく使われてるみたいな。
私、あのゴルゴ13もね、スイス銀行の口座しか受け付けてくれないからね。
うん、うん、いや、もう絶対なんかあるよ、調べれば絶対出てくるはずだし。
あと、なんか、すごい情報とか知ってそうだよね。
そうだね。
うん。あ、スイスか。
そう。なんでね、こんなスイス、そう、スイスっていう国がここまで、お金が集まるような国になったのかなと思って。絶対何か歴史的な背景はあるはずなんだよね。
そうだね。全然出てこないね、ニュースとかにもね。
全然出てこないよね。
うん。
それもなんか、さんくせえ。だから、世の中に情報が出てこないことこそなんか怪しく、
ね。怪しいね。なんか。
逆にさ、その、なんかアメリカの裏側みたいな感じでめっちゃ出てくるじゃん。
アメリカとか出てくるね。
うん、だから、なんかね、そんなの本当になんか本質じゃなくてさ、なんか見せかけにしか見えないんだよ。 実はお金に関、お金っていう視点で見たときには、この世の中を支配してるのはスイスじゃねえのかなって一瞬思った。
ああ。
お金が集まってくるってことはそういうこと
なのかなって。お金が集まって、うん。ちょっとそうだね、スイスについては俺も全く知らないから。
これもちょっと、まあ、いずれ、ちょっと調べてって。
やばい、ちょっとテーマがどんどん、でかいテーマばっかだね。なんか利子とかさ、コミンテルンとかね。
いや、なんかね、多分、なぜね、最近そういう話に、まあ、帰着するのかなって考えたときに思うのが、
うん、
今まで取り上げた財って多分、なんか、全然本質的な話じゃなくて、もともと、なんか原因があって、
うん、
その結果、プラスアルファで出てきた、現象でしか過ぎなかったと思うんだよ、取り上げた材料って。だから、やっぱ、小手先の内容ばっかだったと思うんだよね。なんでこれだけスケールがでかくなるかっていうと、
うん、
それは本質的なところに迫ってるからじゃないかなと思うんだよね。
大丈夫かな、俺ら。なんか、既得権益だから、ねえ、圧力がかかってこないから、まあ。
いや、まあ、そんなね、
うん、
この、ラジオ自体を聞いてる人が多くないから多分大丈夫でしょ
う。だね、そうだね、まだ。
うん、
最初の立花さんぐらいだよ、うん。
ちなみにさ、全然関係ない話なんだけどさ、
うん、
最近さ、気のせいかもしんないんだけどさ、
うん、
Google のさ、検索欄でさ、
うん、
DT ラジオっていうふうに検索するとさ、
うん、
今までは DT ラジオのさ、ホームページの、
うん、
なんていうの、
うん、
検索する、
うんうん、
てか、DT ラジオのホームページが一番トップに来てたんだけど、
うん、
これトップに来なくなった理由ってなんかあんのかね。なんか裏でさ、
あ、
このラジオではなんかこう既得権益に立てつくような情報を垂れ流してるからあまり引っかからないようにしてやろうとかっていうさ、
あー、わかんない、どうだろう。でもトップページには出てくるけどね、一応。
あ、本当、今 DT ラジオって入れると大体、
うん、
あれだよね、ポッドキャスト、アップルポッドキャストが1位に出てくるんだけど、
うん、
そんなことないか。
トップのページには出てきて、上から5番目ぐらいには。
今までトップページの一番上だったような気がするんだけど。
確かに。
ないのか。ちょっと気のせいなのかね。まあいいんだけどさ。
いや、なんかそういうとこは徐々になんか、下に落ちていくのかもしれない、もしかしたら。
まあ単純に、あまり、見られなくなってきてるのかもしれないんだけどさ。
あー。
まあ、ちょっとすみません、そこら辺
の
仕組みはよくわかってないんで、
いやいや
いや、あれなんですけど。
まあでも、Google は外資系だから大丈夫じゃない。
ああ、そっか。
ああ。
まあ、ちょっと長くなっちゃいました。
長くなりました、今日も。ちょっとまあ、テーマが壮大なんでね。
そうだね。
あ、でもいいね、なんかちょっと、こういうさ、本質に迫ってくるのはさ、いいよ。
うん。
ああ、
いや、今ね、ちょっと調べたけど、次回、まぁ、ちょっと浜岡の、取り上げた題材、さっきのコミンテール。
コミンテール、ちょっとね、分厚くて本がさ、ちょっと。
あ、そっかそっか。まぁ、間に合えばちょっとぜひ。
間に合えば。間に合わなかったら、ちょっとまた別の、はい、うん。
そうだね。ちょっと私の方では、まぁ、人身売買の方なんだけども、ちょっと今、やっぱり興味あるのは、さっき話してた
利子、
衛星中立国。
あ、スイス
の話。うん。
いいよ、もうどんどん興味があるものから、やってけば。
ちょっと時事刻々と変わってくる。
変わってくね、興味が。
興味を失ってくる。人身売買もね、すごい興味あったんだけどね、あまりにもね、その情報がね、
確かに、なさそうだね。うん。
なかなかね、なんかそういう書籍とかでね、まあ、バッと情報が出てくるのがあればね、ぜひ話したいんだけど。
いや、いいよ、そこは。
まあ、ないんでね。まあ、その、うん、ちょっと今一番興味のあることから話を、どんどん。
今一番興味あるのはスイスなんだ、リュークは。
そう、ちょっとね、スイスの裏側を知りたいんだけどね。
うん。
普通にスイス裏側で調べてもね、全然情報出てこないよ。それがまた怪しすぎる。
ああ。
いや、裏のない、これはまあ、持論なんですけどね。
うん。
今のね、その世の中の現象で裏のないものなんてないから、逆に裏がないっていう事態が怪しすぎる。
ああ、なるほど。
うん。絶対なんかあるんだよね。
うん、あるね。うん。うん、
なんで、スイスが世界銀行になり得たのかっていう、そこをちょっと調べてみたいなと。う
ん、あとネスレね、ネスレ。
何ネスレって。ネスレを調べるの？
いや、ほら、ネスレってスイスの会社じゃなかった、確か。
はいはいはい。そうだよ。
そうだよね。
本社、スイス。
そうだよね。
世界最大の食品、医療会社ですよ。
だよね、キットカットとかネスレだよね。
確か。そう。
いや、なんでネスレと関係あるのかな？金融と。あ、関係ないか。そこは。
ネスレやばいとか出てるけど。
まあまあ、でも世界的な企業はね、あんなちっちゃい国にね、あるっていうのはなんかやっぱすごい。
そう。いや、不思議だよね。
すごいよね。
なんで、だから地理的にも別にさ、そんなに優れてるようにも見えない。
地理って言うとほら、ハイジじゃなかったっけ、スイスって。違う？山とかがあるような。イメージ。山のイメージがあるんだけど。
ちょっと待
ってね。スイスって。ハイジってスイスじゃなかった。
いや、そうだ。ハイジそうだよ。
そうだよね。
スイスだよ。
あんな、
可愛らしいね。
うん。
感じの、なんか穏やかな国のイメージがある、ね。
そう、風車が回っててさ。でもそんな生優しいもんじゃないんだよ、きっとね。
中立国っていうのがちょっと怪しいんだよな。
ああ、そういうのを宣言しちゃうところがね。
そう、なんかさ、すごい言い方悪いけど、毅然的なんだよね。
ああ。まあ、そういうことでなんか自分のポジションを確保するみたいなね。なんか戦略があるのかな。
ほんと、要は、ノーアルなんかは詰め隠しじゃないけどさ、なんかいかにも、なんかイメージ的にはとってもさ、こう、平和？
うん。
穏やかとかさ、
うん。
なんかそういうイメージを植え付けといて、
うん。
実はなんかこう、
裏で操ってるみたいな。うん、
だってそもそもさ、スイスがさ、永世中立国でいられるっていうこと自体がさ、
うん。
なんかおかしくない？
ああ。
だって力がなければそういう風になれなくなる。だって外側からさ、やっぱプレッシャー受けるわけだしさ。
確かにそうだね。
うん。
さっきの。
そこら辺もな、うん、あると思うんだよね。
そう、さっきリュウ君の言ってたね、武力がね、ないと、やっぱその、自分を守れないんじゃないけど、
うん。
何か力になるものあるんだろうね、きっとね。
そう。だからドイツとも結構、つながりがあるみたいだよね。
ああ。
うん。ナチスドイツとのつながりが、まあ、あるみたいなね。歴史的な背景として。
そうだね。確かに。
うん。ぜひそこら辺をちょっと、調べて。
いやそうだね。ちょっと、どんどん裏に切り込んでいく感じにしましょう。
そうだね。
はい。
そうだね。はい。じゃあ、そういうこと。
今日じゃあ、
はい。
長くなっちゃいましたけど、はい。
長くなりましたけど、結構まあちょっとカット。まあなんだったら、ジョーカーの話カットしてもいい
ですか？いや、いいよ。もう、
いやなんか
忙しい人のためのジョーカーみたいな。
あ
お大体分かったよ。
まだ、
あ。
はい、じゃあ。
はい、じゃあそんなところで、ね、はい。
ではまた。
また、はいはい。はい。
はい、さよなら。
さよなら。